箇所を一緒に読みましょう。
Let's read in Psalms 119:105.
詩篇の119編の105節です。
Okay, in English, say no. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. 日本語で、せーの。
あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Holy Spirit, we invite you to just renew our minds by your word today.
聖霊様、あなたを歓迎いたします。どうぞあなたの御言葉の力で私たちの思いを新しいものに変えてください。
Let your word today be a lamp to guide our feet and a light to guide our path.
そしてあなたは私たちの足の灯火であります。私たちの道の光でありますから、導いてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So, God's word is to be a light. Amen.
神様の言葉というのは光であるべきなんですね。
You know, when David wrote this, he was saying, God's word is what leads me, which guides me through life.
ダビデという人がこのことを書いた時にですね、神様の言葉が私を導くものであると語っています。
And that's what Jesus said. Jesus said, I am the bread of life, right? His word is what feeds us.
そしてイエス様もこのようにおっしゃいました。私の御言葉が命のパンである。神様のイエス様の言葉が私たちを養ってくれるんですね。
So last week we talked about, I gave my introduction to 10 ways to improve our relationships.
人間関係をより良くするための10の方法というメッセージのですね、ポイントの序論の部分を先週語りましたが、
Doesn't matter if you're trying to improve your marriage relationship.
その人間関係が夫婦関係であるかもしれないし、
Parenting your children and their relationship.
親子関係かもしれないし、
Any kind of family relationship.
また家族との関係かもしれません。
Work friends,
仕事場の関係、またそのコミュニティ、地域社会での人間関係かもしれません。
If you apply these with the help of the Holy Spirit, you can improve any relationship.
今から語られるこの10の方法を聖霊様の助けによって人生に生かしていくときに、私たちの人間関係どういうものであってもそれがより良くなっていきます。
Because really these 10 ways that I'm going to talk about withoutJesus living in you, you might be able to do for a very short time like New Year's resolution, but to really do it on a consistent basis, you need Jesus living inside you.
これから私が語るこの10の方法をイエス様の力で、聖霊様の力でやればできるんですけれども、それがないと、イエス様を信じて、イエス様の力がないと、もしかしたら新年の抱負みたいにしばらくは続くかもしれませんけれども、でも長続きすることは難しいと思います。
So the question is, will we ask Jesus to live in us and work through us in 2016?
今年2016年にイエス様あなたを信じています。どうぞ私の中に住んで、そして私の中で私を通して働いてくださいと祈るときに、
Amen? Will we ask Jesus to once again be Lord over our lives in 2016?
そして私たちは今年も2016年もイエス様あなたが私の人生の主人、主でいてくださいと祈り、求めるんですね。
Every area of our lives.
そしてイエス様私の人生の全部の領域、全部の部分においてあなたが主となって導いてくださいと私たちは、
Can we do that this year?
それができるでしょうか?
Amen?Not my will, but your will be done.
私の思いではなくて、イエス様、あなたの心を、あなたがなさりたいということを私の人生にしてください。それがイエス様を主として生きるという意味です。
I really believe that, you know, God is not only speaking to our church, but all the every nation churches, that this is going to be a great year, but it's going to be a year of spiritual growth.
私たちの教会だけではなく、エブリネーションの教会に神様が語っていらっしゃると思うんですけれども、今年一年は素晴らしい年になると。
And God is going to prepare us as we begin this new year to receive growth not only spiritually but also receive more people believing in Jesus.
そして霊的にもっと成長する年になります。そしてそれを信じてやっていくときに、私たちももちろん霊的に成長しますけれども、もっと多くの方々がイエス様を信じるようになると私は信じます。
More growth that's going to cause people to say, why do you live the way you live? How can I live that way?
そして私たちがイエス様をもうすでに信じている私たちが成長していくときに、周りの方々がその成長の姿を見るときに、どうしてあなたはそんなに成長してるんですか？どうやったらあなたのような生き方ができるんですか？かと聞いてくると思うんですね。
Isn't that what we want?
それが そうなってほしいと皆さん願うでしょう。
That's what I want.
私そうなってほしいと願いますね。
Amen. So we're going to talk about 10 ways to improve our relationships.
人間関係をより良くするための10の方法をお話したいと思います。
We'll look at 2 points today.
今朝は最初の1番と2番のポイントを見ましょう。
And you've probably heard this one before.
皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、
Number one is love correction. Don't get defensive.
強制を愛しなさいということは、人から正されることを愛しなさい。強制を愛してください。そして自己防衛をしてはいけない。自分を、ま、もうこう勝手にこう守ろうとしてはいけないということです。
Love correction. Don't get defensive.
強制を愛しなさい。自己防衛をしてはいけない。
And This is not just talking about your leaders coming and talking to you to correct you. We're talking about relationships.
これはあらゆる人間関係のことを語っていますね。例えば皆さんのリーダーが上に立つリーダーがあなたのところにやってきて、これは違うよっていうことだけを言ってるのではありません。
Do we get offended by what our friends tell us, or do we have an open heart, not get defensive, but to hear what they're saying to us?
人から友達から何か言われたらすぐに私たちはもうつまずいて傷つくでしょうか？それとも友達の言葉に心を開いて耳を傾けますか？
In Proverbs 22:17, it says, "As iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend."
鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると聖書は言っています。
Iron sharpens iron.
鉄は鉄によって研がれ。
In Proverbs 15:31.
そしてまた別の聖書の箇所、箴言というところがありますけれども、そこはこう言っていますね。
It says if you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise.
命に至る叱責を聞く耳のある者は、知恵のある者の間に宿る。
Amen. And I think the key point here is constructive criticism.
そしてこの聖書の箇所で鍵となる言葉はですね、命に至る叱責という言葉だと思うんです。
Okay. Think about it.
皆さん、ちょっと考えてみましょうか。
What kind of friends do you have in life?
皆さんは、人生の中でどのような友達を友人を持ってますか?
And what kind of friends do you appreciate the most?
そして、どのようなお友達、友人に一番感謝すると思います?
The close friends that you have tell a lot about who you are as a person.
自分の周りにいる、まあ、親しい友達の姿を見ると、実は自分の姿が皆さんがどういう人間であるかということがわかるんですね。
The close friends that you have
皆さんの親しい友達
reveal what kind of things you value in life.
そういう皆さんの親しい友達の様子を見ると、皆さんが人生の中で何を大切にして生きているかということが実は見えてくるんですね。
Do you have friends that you allow them to speak constructive criticism into your life?
皆さんは自分の周りにいる友達に、こう命に至るような叱責、正す言葉を言ってもらってますか?
When you're thinking the wrong way or you're doing the wrong thing.
皆さんが間違った考え方をしたりとか、皆さんが間違ったことをしてしまうときに、そのように正してくれるような友達が、叱責の言葉をくれる友達が周りにいますか?
I heard, not too long ago, there were some women here at church, they were talking to one another.
ちょっと前にですね、この教会の中で女性の何人かがお話をしているのを聞きました。
And they said, please tell me if I stink.
私臭かったらはっきり言ってねってこう女性同士で話して。
They were talking to each other. Please tell me if I stink. I don't want to go around stinking.
もし臭かったら言ってよねって、もし臭いまま歩き回ったらね、ちょっと恥ずかしいから、もし臭かったら私にはっきり言ってねって女性、まあ教会の女性が言ってました。
I think they were talking about body odor.
ですね、その臭いというのはね、体が臭うね、臭い。そういう意味ですよ。
If my underarms stink, please tell me. I don't want to go around with my underarms stinking.
もし脇の下が臭かったら、ちょっとはっきり言ってねって、臭かったら困るからってね、恥ずかしいから。
But what about character odor?
じゃあ皆さん、まあ体の臭いこともあるかもしれませんが、品性が、自分の性格が臭い。
What about
臭い性格の時どうしましょう
?What about wrong thinking odor?
また間違った考えを持っていてそれがもう臭い。どうします
?My wife tells me when I stink.
私が臭い時は妻ははっきり言いますね。
And she's learned when to tell me when I stink. And I'm not talking about body odor.
あ、それでまあ、まあ、体が臭い時ももちろん言いますけれども、それ以外のですね、何かやってること、言ってることが、いや、これは臭い、間違ってるっていう時に妻ははっきり言ってくれるんですけれども、でもそれをいつ言うべきかっていうことを妻は、こう少しずつ学んでますね。
She's learned how to approach me to give me some constructive criticism or give me something to think about.
ね、命に至るような、本当に建設的な、立て上げるような正す言葉、叱責の言葉をいつ言ったらいいか、そのタイミングをこう見て、それを言うようにしていますね。And、そして、それをちゃんと自分で考えてくださいというふうに言うんですね。
And I'm learning how not to get defensive.
そしてそのような言葉、正す言葉を妻から言われたら、こうもう自己防衛しないように、こう言い訳しないようにということを学んでいます。
You know, earlier in our marriage, she would say something to me, and I'd say, well, what about you?
ですね、昔はですね、私が妻から、まあ、正す言葉を言われたら、すぐに、あなたはどうなのってこう、ね、こう、
What about this thing that you do all the time?
あなたはこうするでしょ、ああするだよ、ああするでしょって、こう、妻にこう、攻撃するような言葉を言い返していました。
And so then I never deal with what's really Something in my character that needs to be dealt with because I'm too defensive.
ですね。妻から指摘の言葉を受けても、自分を守ろうとして、実は自分の正されるべき部分に目を向けるということを昔はすることができませんでした。
And so what happens? We say, hey, wait a minute, what about you?
ですね。ですから、何か指摘の言葉を受けて、私たちはこう、自己防衛をしようとして、そのせいで、あなたはどうなのってこう、相手のことを攻撃し始めます。し始めますね。
What happens when our hands are up?
そうして、こう、手がこう、手をこのようにしてしまうとどうなるでしょう
We're separated.
ですね。相手から何かを言われて、自分が手をこう、伸ばしてしまうと、相手と私が切り離されてしまいますね。
We can't draw close together because、ね、our hands are out.
ですね。Stop. すみません、ちょっとやめて。それだからね、やめてねって言ったんですけど、そうですね。こう、相手から何か言われて、こう、手を伸ばしてしまうと、近づけないでしょっていうのは、この距離があるからね。手のせいで。
But we have to learn to put our hands down.
ですから、何かこう、正すことを言われても、手をまっすぐこう伸ばさないで、こう、手を下に置くっていうことを学びましょうね。
Not become defensive, but hear and listen to what the other person is saying and see, is that something that I really need to deal with?
すぐにこう自己防衛しようとするんではなく手を下ろして相手から言われたことが本当なのかなどうなのかなってこう吟味して祈るような態度心の態度を持ちましょう。
But I can tell, especially for married couples, women, you shouldn't tell your husband late at night if you have constructive criticism. They're too tired to hear.
Never do.特に、夫婦の方で奥さんの方ですね。もし自分の旦那さんが何か、これが違うなとか、ここは正した方がいいなということを思いついたときに、その言葉を夜遅く言うのはやめましょうね。やっぱり旦那さん疲れてるから、そういう言葉を聞く耳がないと思うので、こうタイミングをね、こう考えて、夜遅くは良くないと思いますよ。
I can't remember the exact statistics, but they say women have 25,000 words they can use every day.
ですね。ちょっとはっきりした数字はわからないんですが、まあ、こんなもんだと思いますね。女性はですね、1日に、まあ、2万5000ぐらいの言葉を使うんですね。使いたいんですね。それだけ持ってるんです、使う言葉を。
And men only have about 2,000 words.
で、男性はですね、それに比べると、1日に2000語しかもう使えないんですね。
And after they've been at work all day long, they've probably used 1,900 words.
ですね。ですから男性がですね、1日仕事に行ってると、言葉の許容量というのが2000語なんですが、仕事場でも1900語は使ってるから、うちに帰ってきたらもう100語しか残ってないんですね、使える言葉が。
So, you have to learn to know when to approach a person about constructive criticism.
ですから、それほどね、男性は、のことも、女性はですね、吟味してあげて、やっぱ相手のことをしっかりと見て、こう、建設的な命に至る叱責の言葉、正す言葉はいつ言ったらいいか、どのように言ったらいいかを考えましょう。
My wife has learned over the years that once we get into bed, that's not the time to start discussing deep things.
ですから私たちに関してはですね、もう夜になって、寝るときに、寝る直前にですね、こう深いこととかなんか難しいことを話し合うのは、いいタイミングではないっていうことが分かりました。
But I thank God that I have people in my life, not only my wife, but Pastor Scott and Pastor Ray.
で、私の人生に関してはですね、私の妻もそうですし、横浜のスコット先生とか、横須賀のレイモンド先生という方々が周りにいて、
Both friends and leaders who can tell me, hey, you stink right now, you need to change the way you're thinking about this situation.
私のリーダー友達が、私が何か間違っていて臭くなるときには、hey, あそこが違いますよ、あなた臭いですよってはっきり言ってくださるんですね。
A good friend sharpens.A good friend will sharpen one another.
ですから、本当の良い友というのは、互いを研ぎ合うんですね。
Amen? We need people in our lives, we need friends, we need relationships in our lives where we can be honest with one another.
ですから、良い友達がいて、良い方々がいて、本当に正直に、分かち合うことができることは感謝ですね。
You know, in Numbers 22, verse 21 to 23.
聖書の中に民数記というところがありますけれども、そこの22章の21節から23節を読んでみたいと思います。
This is a story in the Old Testament about his name was Balaam.
これは聖書の旧約聖書というところの部分でこういう話が出てきます。これはバラムという人が出てきますが。
And there was a king who wanted Balaam to come andBless his people and curse the Israelites so that he could win in battle.
そしてこのある王様がいて、この王様はバラムという人を呼んで、自分の民を祝福してください。そしてイスラエルの人たちを呪ってくださいと頼んだんですね。それによって、その王様の民がイスラエルに、勝つことができるようにという願っていうことを思っていたからです。
But God had already told him, "Don't go because I don't want."The Israelite people cursed.
でも神様はすでにイスラエルの民が呪われることは、呪われては欲しくないので行ってはいけないと忠告をしていました。
But Balaam was gonna go anyways.
でもバラムという人はそのような忠告を受けても自分は行くと決めていました。
So he saddled up his donkey and he started off to go see the officials.
そして、ロバに乗って、そこに行こうとしていました。
But God was very angry that Balaam was going, so he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way, and as Balaam and two servants were riding along.
しかし、彼というのはそのバラムという人ですけれども、彼が出かけると、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ち塞がった。
Now this is an interesting story because God used a donkey.
バラムはロバに乗っており、二人の若者がそこにいた。ここの聖書の箇所はとても興味深いんですね。神様がこのロバという動物を使ったんですね。
And Balaam's donkey actually saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into a field, but Balaam beat the donkey and turned it back onto the road.
ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ち塞がっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。
Now this happened two more times and the donkey kept trying to avoid that angel.
そして、ロバはその道から逸れていこうとするのがあと2回起こったんですね。というのは、主からの見つかりを見て、そこに主の見つかりが来て立ち塞がっている姿がロバには見えたので、道を逸れていこうとしたんです。
But Balaam was only thinking about himself and the rewards that he might get from this king.
しかしこのところでですね、バラムという人は自分のことしか考えていませんでした。自分は王様から報いをもらいたい、褒美をもらいたいということだけ考えていたんですね。
But after Balaam had again beat his donkey, God opened the donkey's mouth so the donkey could speak.
そしてですね、バラムがまたロバを撃ったんですけれども、そこで神様がこのロバ、動物の口を開いて、ロバが言葉を語ったんです。
Now this is hard to believe because we don't naturally hear, normally hear animals talking to us, right?
で、この箇所はですね、この箇所は、ロバが喋った、人間の言葉を喋ったって本当信じがたいんですが、普通はね、私たちは動物が人間の言葉を語るなんていうのを見たことはありませんし、まあ映画ではありますけどね。
But yet the God who created us, the God who created animals, is able to even open the mouth of a donkey to be able to speak.
でも神様は私たち人間も作って動物も作ったので、何でもできる神様ですから、動物の口を開いて言葉を語らされることはできるんですね。
It says the Lord gave the donkey the ability to speak. And the donkey said, What have I done to you that deserves your beating me three times?
すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。あなたが私に何をしたというのですか？私を三度も打つとは。
And Balaam still thinking about himself, he says, You've made me look like a fool. If I had a sword, I'd kill you right now.
そしてバラムがこのロバに言ったんですね。まだバラムは自分のことしか考えていません。お前が私を馬鹿にしたからだ。私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。
Sometimes the reason we get defensive when people try to speak into our lives is because we are afraid that we look foolish.
ですね。私たちが何か人から正される言葉を、強制の言葉を言われたときに、もう自己防御を、自己防衛をしてしまおうとする理由は、もしかしたら私たちがなんか愚かに見えるんじゃないかっていうふうに恐れてしまうからでしょう。
But the donkey says, but I am the same donkey you have ridden all your life.
そしてその時にロバがバラムに言ったんですね。私はあなたが今日この日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。
Have I ever done anything like this before?
私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。
You know, when friends are speaking into our lives,
友達から何か言われたら、
we need to think about who's speaking into our lives. They're our friends. They care about us.
ですね。この言葉をくれたのは誰なのかな。その言葉をくれた理由は私たちのことを本当に大切に思ってくれてるから言ったんだってことを思い出しましょう。
This donkey loved his master.
このロバはですね、自分の主人を愛していたんですね。
Maybe God wants to use us.To speak into someone's life.
もしかしたら今度は神様が私たちを使って誰かに本当のことを語りかけてあげるっていうことをするかもしれません。
And God speaks to Balaam after that and he says, If the donkey hadn't turned away, I would have killed you today.
ですね、この後ですね、神様はバラムに言ったんです。もしもロバが道をそれなかったら、道をそるということをしなかったら、私があなたを殺していただろうと。
And Balaam responds, I have sinned before the Lord.
そしてその言葉を聞いてバラムは言いました。私は主の前で罪を犯した。
Maybe it's easier for us to receive constructive criticism from a donkey rather than a person.
もしかしたら私たちがですね、そのような正しい、叱責の言葉、私たちを正すような言葉を受けるのが人よりもロバからの方が受けれるって思ってしまうことがあるかもしれません。
If only Romy-san's rabbit could speak.
ロミさんのウサギが喋れたらいいのに。ロミさんのウサギから指摘の言葉を欲しいみたいな。
But the first thing to having good relationships is allowing others to speak into our lives.
ですからまず最初にですね、人間関係をより良くする方法の一つは、やはり人から正される言葉を、指摘の言葉をもらって受け入れるということです。
And the Bible says that we need to love correction, not just put up with correction, but to love correction.
聖書は言っていますね。強制を正すような言葉を愛しなさい。それを我慢しなさい。もらっても我慢するんじゃなくて、強制の言葉を愛しなさいというのが聖書の言葉です。
You know, we read this verse earlier. Iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend.
鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。
Sometimes getting sharpened means we have to rub off the rough edges in our lives, right?
ですね、その研がれるという時にですね、こう、凸凹になっている表面がこう、スムーズになるような作業がなければいけないかもしれません。
Sometimes there's going to be those ouch moments with a friend.
ですから友達から受ける言葉によって痛いってね、思うことがあるかもしれません。
But we have to let our defensive down and really hear how they're trying to help us.
でも私たちは自己防衛の壁を取り去って、相手が、周りのその友達が何を言ってくれようとしているのかなということにしっかりと耳を傾けなければいけないでしょう。
まゆみちゃん posted something on Facebook the other day。
まゆみちゃんが Facebook にこれを投稿しました。
That I really think really speaks to surrendering and letting our guard down。
ですね。明け渡して自分を守ろうとする壁を下ろすということを表していると思います。
She posted this picture. 覚えてる? And it says, just trust me.
書いてあります。私を信頼しなさい。
But the little girl is saying, but I love it, God.
でも神様、それが大好きなんですっていうふうにこの女の子が答えてるんですね。
Sometimes when people are trying to bring constructive criticism, we like to hold on to what we have because we don't understand.That if we let go, that there's something much better that God has for our lives.
神様が本当はもっといいものを準備していらっしゃるのに、それを知らないゆえに、自分が持っていたらちっぽけなものを手放そうとしないんですね。
Proverbs 12:1 says, "To learn, you must love discipline. It is stupid to hate."Correction. It is stupid to hate correction.
訓戒を愛する人は、これも聖書の言葉ですけれども、訓戒を愛する人は、知識を愛する。実績を憎む者は、間抜け者だ。
This is not my words, this is God's words.
これは私が言った言葉ではありません。聖書に書いてある神様からの言葉です。
God is saying, it's stupid, it's just unfruitful and dumb to notWant to receive correction.
ですね。叱責の言葉を正す言葉をがいらない、もう欲しくないって思ってしまうことは間抜けだ、バカだって聖書は言ってるんですね。
And so the first thing that we need to do is that we need to love correction and not get defensive.
ですから人間関係をより良くするためにまず第一に私たちがすべきことは強制を正されることを愛する、そして、自己防衛をしない。
Okay, amen.Okay, one more point today. Be honest and don't flatter.
そして二つ目の方法はですね、正直になりなさい。へつだってはいけない。
Have you ever been around people who just seem to, they just try to flatter you?
ですね。皆さん、このような方々に会ったことがありますか?なんかいつもお政治の言葉で、なんかへつだおーという言葉しか言わない人。
We need to be people who tell people the truth in honesty.
でも私たちは正直な言葉を言うようにしましょう。
But with kindness and compassion.
でも正直、本当のことを語るんですけれども、でも愛と憐れみの心、優しい心を持って正直に正しいことを、本当のことを語りましょう。
I've had many people tell me that I'm too honest, I'm too straightforward.
ですね、私はよく人から言われますね。私はもう正直すぎる。もうはっきり物事を言いすぎる。
And so I'm trying to learn how to be straightforward, but still be kind and compassionate.
だから私はですね、もちろん正直に正しいことを言うんですけれども、でもそれを言うときにですね、はっきり言いますが、愛と優しい心を持ってやりたいということを思っています。
Because flattery only deceives the hearer.
というのは、へつらいの言葉というのは、聞いてる人を欺く、騙すんですね。
And it means the one who's flattering,Really isn't a true friend.
ということは、へつらいの言葉を言う人というのは、本当の友達ではないと言えるでしょうね。
Proverbs 27:6 says, Wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy.
敵の口づけよりは、友達に傷つけられる方がマシです。
Kisses from an enemy are deceitful, right? He's kissing you, but thinking about how he can do something bad to you.
その敵の口づけというのはですね、口づけをして愛してるよっていうふうに見せかけていますが、相手は敵ですので、皆さんに口づけをしながら、あなたを傷つけようとするのが敵の口づけですね。
That's what another, version says in the English. It says, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful.
今の同じ聖書の箇所を別の訳で見てみますと、友からの傷は真実であるが、敵の口づけは不正直である。
Another version says, wounds from someone who loves are trustworthy.
ですね。愛する者からの傷は真実であると別の訳は言っています。
Do you have friends that you really trust? Can they really speak into your life?
ですね。皆さんは自分が本当に信頼できる友達がいますか？その信頼できる友達が本当のことを正直に言ってくれますか？
Another version says, the wounds from a lover are worth it.
愛する者からの傷は価値があると別の訳は言っています。
Kisses from an enemy do you in.
ですね。敵からの口づけはあなたに害を与える。
We need real friendships, amen.
私たちは真の本物の友情関係を必要としているでしょう。
Have you ever had someone say, have you ever asked someone or had someone ask you, how do I look? Has someone ever asked you, how do I look?
誰かから、ね、私どうって、この姿どうって聞かれたことあります？
And how do you answer?
皆さん、そういう時にね、私どう見える、どうかっこいいとかいいって聞かれたら何て答えます？
Husbands, there's one thing that you can never win at.
ですね、結婚してらっしゃる方の夫の方、旦那さんの方ですね、このことを奥さんから言われても、絶対に勝てないっていうことが一つあります。
If your wife asks you this, you cannot win.
もし奥さんからこのような質問を受けたら、旦那さんね、奥さんからこのようなことを聞かれたら、あなたの旦那さんの答えは絶対、勝てないね。その質問に勝てない。
Honey, do I look fat in this?
ねえ、私これ着たら太って見えるかなって奥さん聞くでしょ。ね、
if you say,
これ着たら太って見えるって。
If you say yes, then they say, oh, you think I'm so fat.
で、もし旦那さんが奥さんからね、ねえ、これ着たら太って見えるかなって聞かれて、旦那さんがね、そうだね、それちょっと着たら太って見えるよねって答えたら、え、私太ってるのって怒られるでしょ、奥さんにね。
And if you say no, you're lying.
で、もし旦那さんが、いや、それ着ても太って見えないよ、大丈夫だよっていう答えを出しても、奥さんは、でも嘘言ってるね、それ絶対本当じゃない。って言われるからね。どっちのことは、はいでも家でも、絶対に奥さんから怒られちゃうからね。
So wives, don't ask that question unless you want a true answer and not be flattered.
だから奥さんは、ね、私これ着たら太って見えるかなってね、質問しないでください。正直な答えを欲しいんだったらね、してもいいけど、ね、その質問はしない方がいいかもね。
I thank God that my wife doesn't want to be flattered. She wants my true opinion about how clothes look.
私は本当に神様に感謝しているのは、私の妻はですね、そのへつらいの言葉は欲しくない。正直に言ってねって言ってくれるからね。
She values our relationship.
私たちの夫婦関係を大切にしていますので、
If you have a friend that's just always flattering, they just want a surface relationship. They just want to be accepted by you, so they say something nice.
ですね。いつもなんかへつらいの言葉しか言わない友達がいたら、その友情関係考えた方がいいですね。というのは相手は何かいつもいいことだけ言って、受け入れてほしいとか、そういう気持ちしかないと思うんですね。
A person who always flatters is actually insecure in their relationship with you.
ですね。もしも、その相手がね、いつもへつらいの言葉で何かいいことしか言わない人だったら、何かその人は多分、こう、心の中に、人生の中に安定感というのがなくて、不安な気持ちを持っているから、いいことしか言わない、よく見せたいというふうに思ってしまうんではないでしょうか。
And so you have to ask yourself, is it my fault that they can't be honest, or is it her fault that I can't be honest?
ですから、正直にあんまり言ってくれない友達がいたらですね、その相手が、友達が正直になれない理由は、私のせいで、私に本当のことを私に本当のことを言っても、聞き入れてくれないから、って思ってるから、相手は本当のことを言ってくれないのかな。それとも、相手にね、やっぱりその不安定な心があって、不安な気持ちがあって正直を言えないのかな。自分のせいなのかな。相手のせいなのかな。それを見極めたらいいと思います。
Am I the kind of person who doesn't want to really hear truth?
ですね。私は本当のことを聞きたくないっていうふうに思っていて、相手にそれが伝わってしまっているのかなっていうことを考えた方がいいかもしれません。
Am I the kind of person who needs to be flattered by others to make myself feel good about myself?
それか、私もやっぱりいつも人からいいことしか言われたくない、いいことだけ言ってっていうような雰囲気を流してるかな。
Or is it the other person who's just too insecure?To trust our relationship.
それともやっぱ相手になんか不安な心があって私と相手のその人の友情関係が壊れないように相手はいつも私にいいことしか言ってくれないのかな。
We have a saying that some people you have to step on eggs around.
ですね。こういうことを言いますね。この人の周りにいるときはなんか卵の殻の上を歩いているようにこうもう本当に本当にもう注意深くしなければいけないっていうようなことを言いますね。
No matter what you say, you're gonna crush them.Because you can't step on eggs without crushing an egg, right?
ですね。その卵の殻は必ずもう踏んだら壊れてしまいますよね。もう相手そのような相手、そのような卵の殻のような人の周りにいると、なんかこうもう本当にもう注意気遣うべき気遣うこああ極端な気遣い方をしなければいけないっていう人いますよね。
Don't flatter.
ですから、へつらいの言葉を言うのはやめましょう。
Be honest.
正直にね、言いましょう。
Jesus was always honest with his disciples.
イエス様はいつも自分の周りにいた弟子たちに正直に言っていました。
And Jesus would bring corrections to his disciples, but he also spoke many things of encouragement that spoke into their future.
ですね。イエス様は弟子たちにいつも正直に本当のことをはっきり語っていましたけれども、でもそれと同時に、周りの弟子たちに素晴らしい将来、未来があるよっていうふうに励ましの言葉も語っていました。
Because God could see who you are going to become, who the disciples were going to become.
イエス様は神様ですから、自分の周りにいた弟子たちが将来どのような素晴らしい人間になるかということが見えていたんですね。
And we need to be people like that who are seeing into people's future, who God wants to see them become.
ですから私たちも周りにいる方々の姿を神様の目から見て、神様がどのようにこの方々を素晴らしくしたいか、素晴らしい将来を持っているかということを見えるようにしていきましょう。
But Jesus always did it in a way that brought, even when he was not being truthful, that might hurt a little bit, he was doing it in a way that would bring encouragement for their future.Jesus, even though he might bring some kind of criticism, but he did it in a way that would help them grow.
そしてイエス様は叱責の言葉を正す言葉ももちろん言いましたけれども、でもその話し方、言い方というのは相手が成長できるように、できるような方法で叱責の言葉を正す言葉を言いました。
So, are we people who are honest with one another?
皆さんどうですか？私たちは人間関係の中で正直になっていますか？
You know, we need to speak words of encouragement, but honest encouragement.
ですね。私たちはもちろん互いに励ましの言葉を語らなければいけませんけれども、その励ましの言葉が撤退ではなく、正直に正しい励ましの言葉となるようにしましょう。
The other day I was having lunch with a couple people.
この間ですね、何人かの方々とランチをしていて。
And, at the end we were just talking and all of a sudden this person said, Hey, you have green on your teeth.
Sorry. ランチを食べて、食べ終わった後、まあ、プラプラ喋ってたんですが、相手が、ごめんね。相手がですね、私にね、歯になんか緑の葉っぱがついてるよってはっきり言ってくれたんですね。
And I, thank you. I didn't want to go around the whole day long with a piece of green lettuce sticking on my teeth, talking with everybody, right?
で、それ言ってくれて本当に私は感謝したんですね。というのはね、もしそれ言ってくれなかったら、一日中に歯にレタスがついたままみんなと話してるからね、恥ずかしいでしょ。だからその人にありがとうって言いました。
There's many people who don't say anything and they'll just talk to you and man, it's so awkward, right?
で、なんかこう、変な時に言ってくれない人もいるから、何かね、変なままで歩き回ったらちょっと気まずいので、で、何か違かったらね、ここなんかちょっとついてるよとか言ってくれた方がいいですよね、その方がね。
But our relationship is strong enough to say, hey,
ね、
get rid of the lettuce, it's sticking to your teeth.
ですね。本当にいい人間関係を築いていますので、歯にレタスがついたらほら歯にレタスついてるよってね、言ってくれるね。そういう人間関係でいいと思いますよ。
Sorry, that's funny.
Yep. Thank you.
Okay, so as we end today,
メッセージを閉じたいと思いますけれども、
What kind of friendships do you want?
皆さんはどのような交友関係、人間関係、友情関係を望んでいますか?
What kind of friend will you be?
またあなたはどのような友達になりたいですか?
These are the things that we need to decide in our hearts and lives.
このようなことを私たちは自分の人生で心の中で決めて生きていかなければいけないと思うんですね。
And then if we can answer this rightly, then we will be honest and not flattered.
ですね。このような質問に正しい答えができるならば、私たちは正直に物事を言う人間になれるでしょう。へつらいの言葉を言わないように、正直に相手に、話すことができるようになるでしょう。
We can be people who love correction and not get defensive.
そして私たちは人からの叱責の言葉を、正される言葉を受け入れる人間になれますね。自己防衛の壁を気づかないような人間になれます。
But again, we need Jesus.
でもそれは、
Christ, the Son of God. We need Him living in our lives. We need His Holy Spirit.
それが、その人間関係においてそのことができるためにはですね、今日二つのポイントを言いましたけれども、やはりイエス様が必要ですね。イエス様の神様の力が必要です。イエス様が私たちの中に生きていないと、このようなことができないと思います。
We can't do these things on a consistent basis without God changing our heart and changing our minds.
神様によって私たちの人生が、心が、思いが変えられていなかったら、今日話したポイントのようなことを長く続けていくことはできないと思います。
That's why He died on the cross so that we could have life.
私たちの中に新しい命を持って生きていくことができるためにイエス様は私たちのために十字架で死んでくださったんですね。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father God, we just thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that you are teaching us how to build strong, great relationships, Lord.
神様、あなたは私たちが素晴らしい、また強い人間関係を築けるように助けてくださっています。
Lord, help us to be able to receive correction.
主よ、どうぞ私たちが叱責の言葉を受け止めることができるように助けてください。
Help us to be people who encourage but are honest with your truth.
そして、あなたの真理の言葉、正直さによって、祝福される人間としてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように、今日のベビーシャワーはランチを食べた後、3階でやりますね。で、何時から始まるかはちょっと